それではこの朝は神の力、神の知恵であるキリスト、神の力、神の知恵であるキリストという題で、御言葉を問い継がせていただきます。2週間前になりますが、前回私たちはこのコリントの教会の問題について、見ました。どんな問題であったか覚えておられでしょうか。はい、覚えておられますね。それは、彼らのうち、この教会のうちにあった分派の争いについてですね。というのは人々が、おのおのそれぞれに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパ、これはペテロのことですが、ケパに、そして私はキリストにつくと言っていたからです。故にパウロは彼らが仲間割れすることなく一致すること、つまり同じ心、同じ心、そして同じ判断、その心から出てきますね。その判断っていうのは同じ心、同じ判断を完全に保つことを彼らにお願いしたわけですね。でその際にパウロは、彼自身が主から使わされた、主によって使わされた理由をそこで語ったわけですが、もう一度その言葉を見ておきたいと思います。17節、今日の、箇所の一つ前のところですね。17節、キリストが私を使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。パウロをして、彼がこのコリントにもまた他の至るところにも主によって使わされたのは、実にこの福音を述べ伝えるためであったわけですが、それにあたりキリストの十字架が虚しくならないために、空にならないために、意味のないものにならないために、言葉の知恵によってはならないと彼は言いました。なぜそうなのか、その続きである今日の箇所にその理由が記されていますね。今日のところはなぜならというか、というのはなぜならっていうような、その接続詞いいですね。そのという理由をこう言い表す言葉が日本語にはそんなに出てこないんですが、もうたくさん原文では出てくるんですね。なぜならこうなんだっていうような形いいです。18節のところを見てください。18節から20節をお読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであって、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？キリストの福音を述べ伝えるにあたり、それが言葉の知恵によってはならない理由、それは神様がこの世の知恵を愚かなものにされたからですと。そのつまり続く21節の前半にも書かれているように、神様はこの世が自分の知恵によって神を知ることがないようにされました。そして神、それは神様の知恵によるというわけですね。それこそ神様の知恵。この世が自分の知恵で神様を知ることがないの、知ることがないとされたわけですが、それは神様の知恵によると。ですから、この世の知恵、つまり、他の別の言い方をすると、人間的なその知恵や賢さや巧みな言葉によっては、福音は語れない。語りますよ、言葉で語るわけですよ。で、私たちは、ね、その、相手を無視するんじゃない、相手を思うからこそ、いろいろそうやって、ね、そういう意味においての知恵を尽くして、語るわけですが、でも、その、この世の知恵、その賢さに訴えるっていう意味ではない、いいわけですね。十字架とは、なぜなら十字架とは、罪人を裁くためのものですよね。十字架。ね、その十字架形を見て、そこに神の力って言われても、普通はそんなリンクする、しないわけですよね。私たちクリスチャンはもう知ってるからそうなわけですが、十字架形それ自体を見て、そこに神の力なんか見ないわけですよね。 ですからこの世の知恵は、この世の知恵、人間的賢さはそこに神の力を見ることはできない。ゆえにキリストの十字架、つまり十字架につけられたキリストこそ私たち罪人を救う神の力だと言っても、この世の知恵ではそれを理解することができない。神様はそれを愚かにされた、それで知ることがないようにされたっていうわけですね。どうぞ考えてみてください。まあ、私たちにもそういう傾向は当然あるわけですが、でも自分自身を知恵あるものだと思っている人がね、同時にこのメッセージ、神様の前に自分が罪人であること、それゆえに、ああ、この神様から、自分は罪人ですから、神様から裁きを受けて永遠の滅びに至るものであることを認めると思いますか？自分を知者、知恵あるものだと思っている人が、いや、あなた罪人だ。ね、だから滅びるよって言われて、ああ、その通りだって言うと思いますか？いや、誰にそういうこと話してるの？私は知ってるよ。私は知恵を持ってるよ。私は経験があるよ。私はね、こんな知識を持っているよ。じゃないですか？自分を賢いと思っている人が神様の前に、いや、私はね、人として、最も知るべき大切なことを知らないと言って、このお方の前にへりくだると思います？自分を賢いと思っている人が。かえってそのどちらの人も自分自身を何者かであるかのように考えて、自分が神のように、まあ、これがもともとの罪の始まりですね。神のようになる、目が開かれて善悪を自分が判断する、神様の基準じゃなくて私が判断基準となり、私が神のようになるっていう、その最初の誘惑でその罪を犯してっていうところに行くわけですが、そのように自分が神となってしまう。結果、なんとしてでも、ああ、この方を知ろうと、ね、神様を知ろうと探し求めるよりも、自分がこの神様の存在の有無、本当にいられるか、おられるのかどうなのか、存在するのかどうなのか、その神様の存在の有無を私が自分が決める判断基準になってしまう。私がこう思うから、私がそうだから、この世で証明できるから証明できない。そうかもしれない。そのあるレベルで言うとね。でも、ボトムラインというか最終的にそれを言ったところで、あなたは何者だ。ね、ダビデも私は何者なんですか。自分の愚かさ、自分の小ささを知らないのに誇るわけですよね。自分自身の命を救うこともできないにもかかわらず。神様はそのようなこの世の知恵、人間的な賢さを愚かなものとされました。ですからパウロはこう言いますね。22節23節のところ、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは、これパウロを含めて私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうか。まあ続きますが、ユダヤ人が求める印とは何ですか？奇跡のことですよね。奇跡が見たい。奇跡を見せたら信じてやるっていうその態度です。皆さんもそうでなかったですか？いやいや、神様信じ、いや、わからないからこういうこと、ね、その奇跡っていう言葉を使わなくても、こういうふうに神様してくれたら、このお願い通りだったら、あ、神様いると思って信じるとかね。彼らはイエス様をして、ちなみにイエス様はナザレ出身で、ナザレからどんな良いものが出てくるのかってね、ナタナエルでしたっけ、もう言ってね、で、まあ一般的にそんな田舎のなところからそんなね、立派な人が出てくるかっていう、そういうことを言ってたわけですよね。で、でもそのユダヤ人たち、特にこの指導者たち、彼らはイエス様を約束のメシアとして、約束されていたこの救世主メシアとして、救い主と、そして信じるには印を見せてください、私たちに印を見せてくださいと主に願った。でもイエス様はそこで何ておっしゃいましたか？イエス様はそれに対して、よし、じゃあこれで、ほら、杖を持ってきなさい、ブン、はい、蛇になった、これモーセの時のあれですけど、ほら、これで、はい、印だ、信じなさいって、そういうふうなアプローチをされましたか？ 印を求める人たちに。ヨナの印のほかに印は与えられないと言って、その要求を退けられた。ヨナの印とは、ヨナが3日3晩魚の中でもう死んだ状態ですよね。でその後に蘇ったようにその魚から救出されるわけですが、つまりイエス様のその十字架葬られて3日目に蘇ることですが、ちなみに彼らはその後、まあイエス様を見てなくても、イエス様を見た弟子たちがそういうふうに証しをする中でも、その彼らは信じることはなかったわけですよね。そんな印って言って、いろんな弟子たちがいろんな印をしていたわけですよね。その語ることもそうだし、それプラス癒しが起こってね、そういったことを使徒の働きの中でも見ていたわけですが、彼らはそのことを信じようとしなかったわけです。それによってはね、つまりそれは彼らの心が神様の前に正しくないこと、つまりへりくだっていない、この神様の前に彼らの心が正しくないとはへりくだっていない、彼らが神のようだということですが、へりくだってないゆえに、いくら印を見ても彼らのうちに信じようとするその心がないことを主がご存知だったからですね。でもイエス様はご自分の名を心から呼び求める人たち、特にそれは霊的においても、この体においても、その病を抱えている人たちが多かったわけですよね。でもちろん救い主を待っている社会的に、その、ね、社会的にもこの、ね、圧迫されたそういう状況にあったわけですから、ローマの下でね、そこからの救いを待っている、その助けを求めているその人々にたちに対しては、イエス様は印を行われた。まあ、みんなが信じたというわけではないですよ。信じたと言ってもイエス様から離れていた人たちも多いんだけれども、印ということに関して言うならば、イエス様はそのように行われたわけですね。でギリシャ人は知恵を追求するしますとありますが、すでに見たようにこの世の知恵というのは人を高ぶらせます。ですから、まあ、知恵であったりその知識って言った時には、そこには知性をって言ってペテロは手紙の中に書いてますよね。じゃないと知識、私は知識がある、知恵がある、賢いと思ってる人は知性がないとね、それをあれしないと、もうそれが傲慢になってしまう。私は知ってるよって言って、その人が神のようになってしまう。まあそのリストがペテロの手紙読むと書いてありますけど、まあ最終的に愛にたどり着くわけですけれどもね、そうやって、知恵というのは人を高ぶらせる。ですから知恵を追求する人にとって、十字架につけられたキリストは愚かとしか思えない。意味がわからないわけですよね。でしかもそれを通して、この十字架につけられたキリストを通して、その知恵ある、知恵を追求する私自身が罪人とされるわけでしょ。その理由をね、聞くならば、知るならば、それは私のため、私が罪人とされる。いやそれだけではなくって、その罪人を救うために、神の子である方キリストが来られて十字架にかかって身代わりの死、贖いの死を遂げたということは、実に受け入れがたいこと。いやいや、お願いしてません。私は必要ありません。だって私は正しいんですよ。私は立派な人なんですよ。他の人に言うことでも、私はマシな人間ですよ。なぜ私が罪人なんですか。しかもその私のために死んだんですか。理解できない。受け入れがたいものです。しかもさらにイエス様はその3日目によみがえった。よみがえり、ご自分を信じるすべての人に永遠の命を与えてくださるというのですから、彼らにとってはそれは実に馬鹿げたこと。聞いてられない。また今度聞くことにするってね、ギリシャのその使徒の働きも、ギリシャのそのあたりでそうやって人々は言ってますよね。まあ、信じた人はわずかにいるわけですが、いや、こんな話聞いてられない。ね、その死人がよみがえってと、ね、そういったこと、もう復活の話を聞いた彼ら、あもういい、聞きたくない、あもういいって言ったわけですよね。愚かなことにしか思えない。そしてそのことは、その当時、またその場所だけにおいてではなくて、今日も変わることはないですよね。印を求めたら見せてやる、ね、知恵を求めて、ね、この知恵で理解しようとする人にはこのことはわからない。でもパウロは言うわけです。神様はある人々にとってはそのようにつまずきになる。 ね、イエス様の十字がつまずきになる愚かとしか思えない、その十字架の言葉、つまり十字架につけられたキリストが述べ伝えられることを通して、信じる人を、信じる者を救うと定められた。でそのことは21節に記されていますね。先ほどはその前半だけを引用せずにちょっと見ましたけれども、21節の全部を見てみましょう。21節、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。私たちすでに主を信じる者にとって宣教の言葉、イエス様キリストは決して愚かなものではなくて神の力ですよね。ただそれを人々に述べ伝えるときどうですか。そのイエス様、この、イエス様をキリストを述べ伝えるにあたり、私たちは何とかしてこの人の知恵、人々の考え、知恵、その賢さに訴えかけてそれが理解できるようにと願うんじゃないです。つまりその宣教の愚かさだ、この愚かに思えるっていうわけですよね。その愚かさよりもその強さ、教会に来て神様信じたらこうなるよ、ね、繁栄祝福のそのあれで、もちろんその通りですよ、 それは決して嘘ではない。でもこうしたらこうなるよ、人間の理屈ですね。こうして一生懸命やったらこうなるよ、またはこのような災いには合わないよっていう、そういうふうにこう一生懸命したいわけですよね。賢さとかね、立派な人になれるよとか、そういった強さ、賢さを持って福音を届けようとしたいと思うのは私だけですか。どうでしょう皆さん。私はそうでないかと思う。それは福音を聞く人に、え、あなたそんなこと信じてんの、バカじゃないのって、ね、そんなキリストが私のために死んだの、意味わかんない、ね、ましてや蘇ったわからない、いやこれは普通の一般のあれだと思いますよ、ね、しかも蘇ってそんなこと信じてるの、ね、と笑われるより、いやそれはすごいねって、私ぜひ私も信じたいっていう応答を聞きたいと思うからですよね。別にわざわざこれを愚かだ愚かだってね、愚かだよ愚かだよって言う必要はないですよ。でも人の知恵に、この世の知恵ではそれはもともと理解できないものでしょ。でも私たちはそれでそうやって、ああ愚かだって思われる、ね、バカにされるのを恐れてそうやって一生懸命しようとする結果、そうするとキリストの十字架と復活こそ本来これが福音なわけですよね。罪人を許し、罪人をよみがえらす神の子供として、神の力がここにあるわけなんだけれども、それを避けてしまう。なんとなくそこを過ごして、いや教会にイエス様信じたら、神様信じたら天国が、天国行けるよって、ここの救いをはっきり語らずに、でもなんかいいことあるかのように、それはもちろんいろんな全てがうまくいってるように思える時にはみんな来ますよ。でね、楽しいことがあればみんな来ますよ。世の中もそうですよね。でもいざそれが自分にとって都合が悪くなる、ね、聞きたくない、罪人だ、嫌ですよね、言われたらね、いやいやあなたももっと悪いよ私よりって言ってね、指差し合いが始まるわけですが、そういうことが語られていく、当然その人たちはいなくなりますよ。この方が理屈に理にかなってると思いませんか。もしそれを求めてきてるのならば、もし福音を求めてきてなかったら、当然福音が語られた時、いやいやそれは私が必要なものじゃないですってなるわけですよね。皆さんがそうでないことを願いますし、そうでないと思うわけですが、で避けてしまうってことが実際に起こってくる。でこれも誘惑でもありますよね。私たちがもう全然覚えなくなるかというと、これは戦いだと思いますよ。 私たち自身がこの福音を福音良い知らせと思ってなかったら、当然そのことを他の人が、いやいやそんなディール良くないよ、ね、そんなの私もっといいよ、ね、ディールを知ってるよって言われても、何しようがバカにされようが何しようが、いやいや I don't care って言って、私はこれを福音良い知らせだって知ってるからねっていう、その私自身が福音に生かされてなかったら、当然このことを伝えることはしないわけですよね。だからいつも私たちが問われるのがその通りなわけですが、もう一度言いますが、神様はこの世の知恵からすると愚かとしか思えない十字架につけられたキリスト、つまり十字架のこの言葉が述べ伝えられることを通して信じる者を救おうと定められた。神様はそのことを喜ばれるというんです。英語ではそういった表現が使われている、 pleased って出てきますが、喜ばれる、このことを喜ばれる。なぜか分かりますか？少し先に飛びますが、29節見てください。29節、これは神の御前で誰をも誇らせないためです。誰をも誇らせないためです。神様が宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うとされた理由、それはご自分の前に誰をも誇らせないためですね。信じるということは、福音が届けられさえすれば、ある意味で誰にでもできます。ここに記されているように、この世の知者、権力者、身分の高いものにならなくても信じるということはできるわけですね。イエス様をして、ね、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいとイエス様おっしゃいましたよね。ラクダが針の穴通れますか？この世の知恵は、ラクダが通れる針の穴を作ろうとするわけですよね。以前も言ったことがあります。でもそういうことは言ってないわけでしょ。針の穴って言った時には、針の穴なわけです。私たちにとってはね。でもそれを、ね、で、ラクダっていうのはラクダなわけです。針よりも大きなラクダなわけでしょ。どう入れようとしても入らない。でも、この世の知恵、この世の私たち人間は、そのラクダが入れるように、針を大きくして、穴を大きくして、みんなで入ればいいんじゃないか。じゃ天国に行けるんじゃないか。もう根本的に変えてしまうようなものでしょ。ね、でこのことをイエス様がおっしゃった時に、弟子たちの応答はどうかっていうと、その通りだではなかったわけですよね。驚いて互いにこう言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。ね、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいとイエス様がおっしゃったわけですが、それを聞いた弟子たちは驚いて、じゃあ誰が、その救われるんですか。でこの彼らの驚いたその背景には、つまり金持ちだけではなくて、権力者も含まっていると思いますが、金持ちであることが神様からの祝福の現れの一つ、ね、そう理解することで彼らが天国に近いものだと考えていたからですよね。だから彼らが入れなかったら、じゃあ誰が入れるんですかっていう反応はそうなわけです。だから生まれつき、ね、病を抱えているとか何かって言った時に、誰が罪を犯したんですかっていう、そこ の理屈になるわけですよね。だから今この世で祝福されている人は、神様に祝福されているから天国が近いっていうあれになるわけですが、でもイエス様はそのようなこの世の常識とはもう本当に反対のことを言われたわけですよね。信じること、イエス様を救い主と信じるためには、間違いなく福音が語られないといけないですね。福音がまず語られないといけない。そしてそれは十字架につけられたキリストが語られるということです。福音によって全ての人は、間違いなく神様の前に罪人として断罪されます。ここは通らないといけない。それゆえに天国ではなくって永遠の滅び、つまり地獄に値することが明らかにされるわけですよね。でもそれは同時に、私たち罪人を神の救い主であるキリストのもとへと導きます。導く、それによって主を信じる全ての者が救われるためですね。でサタンは、それ嘘だよ、そんなことないよ、神様愛だから大丈夫、あなた罪人じゃない、みんな神様愛しておられるから、みんな天国だよって言って、そっちをね、言いたいわけじゃないですか。 で私たちはその偽りに耳を貸すと、あ、じゃあわざわざここで福音を語ってね、あなたバカねとかね、バカにされたりね、そんなこと信じてるのって言われるよりも、なんとなく包んでみんなで天国に行けるように、でも本当にそうか、これ私が個人的に言ってるとかじゃないですよ。聖書が本当に、神様は聖書としてそのようにおっしゃってるか。で、それがみんな嘘つい、偽りを信じていたら、そこに救いはないわけですよね。ですから、キリストの福音が語られるときに、その罪人として断罪されるし、地獄に値することが明らかにされる。でもそれによって、そのことは私たちを神の救い主へと導く。彼を信じて全てのものが救われるためですね。で、この福音を信じるにあたり私たちに求められることは何ですか？じゃあやっぱり私たちは知恵が必要。ね、私たち賢くならないと、ね、聖書全部理解しないと、ね、私がこういうふうに、ね、あ、もうちょっと献金たくさんできるように頑張らないと、私がこういうふうになって力を持たないと、ね、奉仕する力がないと、奉仕ができなくなったら私は役立たずになるみたいな、そういった考えが出てくるとするならば、そう、おかしなことでしょう。そこじゃないわけですよね。福音を信じるにあたり私たちに求められること、それはこの世の知恵や賢さではなく、また権力者や身分の高いものになることではない。天地万物の創造主であるこのお方、私たちは小さいですよ、この大きなお方、私たちの考えでは全く及ばないこの創造主ではあるお方、全てをご存知、全てのすることのできる全知全能なる神様の前にへりくだることですよね。作られたものとして、私が神じゃなくて作られたものとして、このお方の前にへりくだること、そしてこの方がご自身を表すために使わされた、この十字架につけられたキリストの前にひざまずくことです。このお方の前にね、本当に私のために死んでくださったイエス様、ね、信じますと言った後もあんまり分かってないで自分のことばっかし考えている、そんな私のためにまだイエス様、その十字架の力は有効で、ああ、そのことも全部含めてイエス様は私を選んで私のために死んでくださった、もう十分かって、7の70回でね、もう490回で、最初ね、1から始めたら490回でたくさんって思うかもしれない、でも私たちは気づいた、多分490回超えてますよね、多分あの最近救われた人でない限りは、おそらく信じた後も490回、もう毎日以降罪を犯したら2年は持たないですよね。490回、神様に対してですよ。それも分かってて、イエス様は死んでくださったこのお方の前に私たちは本当にへりくだり、ひざまずくことですね。砕かれた心でこの方の前に出ること、それが主が求めておられることです。そこではユダヤ人であるとかギリシャ人といったその違いは関係ない。すべて主によって選ばれて召されたもの、つまり十字架につけられたキリストを信じる者は罪許されて永遠の命を持つ神の子供として、このお方の力を知るようになるわけです。私の力じゃないですよ。このお方の力を私たちは知るようにされる。そしてイエス様こそ、キリストこそ、私たちに神様を明かしされたお方、明かしてくださるお方、私たちを父なる神様のもとへと導く方、つまり 主こそ神の知恵であることが私たちに分かるようになる。分かります？私たちの知恵では神様を知ることはできない。でもイエス様が神の知恵として来てくださった、ご自身を表してくださるので、私たちに神様が分かるわけですね。イエス様を通して神様を知ることができる。ですからイエス様抜きにしては誰も父のもとに行けないって、私が道であり真理であり命であるってイエス様がおっしゃった時に、ね、イエス様抜きに、あ、イエス様過去の話って言って今日も神様神様って言ってても、イエス様抜きには神様のことは分からない、神様のもとには行けない。でもイエス様を知れば知るほど神様が分かるし、イエス様を見たものは、これは目ではないですよ、霊的な、イエス様を見た者は神を見たとイエス様はおっしゃった。神の知恵であることが私たちに分かるようにされます。24節に、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのですと書かれてある通りですね。 で、パウロはこう続けます。26節から28節。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。なぜ神様はこの世の愚かなものや、弱いもの、取るに足らないものや見下されているものを選ばれるのか。それは彼らが、まあ、私たちも含めて、彼らがキリストに、イエス様に望みを置くことで、主にあって、このお方のうちにあって、豊かなもの、どんな賜物にも欠けたところのないと、最初のこの一章の初めに見ましたが、そのような欠けたもののないものとされるためですね。またそれによってこの世の知恵あるものや強いものが、その自分たちの賢さね、その知恵賢さ力を誇っているわけですが、彼らが恥じるようになるためだ。それはちょうど聖霊に満たされたペテロとヨハネが、ね、そのペンテコステで聖霊を受けて、その後ですが、ペテロとヨハネが大胆に御言葉を語って、で彼らは捕らえられます。民の指導者、長老、学者たち、ね、それこそ知者、ね、力ある者、権力者たち、大祭司の一族、ね、立場のある人たちの前で、ね、立たされた時に、ね、この誰の名によってだってこう言われた時、彼らは十字架につけられたキリストを大胆に語り、それを聞いた人々は驚いた。そのようなことですよね。わかります？恥を知れとかっていう、そういうことじゃなくって、本当にあれ、この人たち全然何者でもないのにね、学も勉強ね、知識もないのに、何もない、なんでこの人たちはこんなにね、力にあふれてる、このあれがあるんだってね、その知恵があるんだって、な、神様は本当に自分の父として語ることができるんだっていうのは、イエス様によって豊かなものにされるからですよね。ペテロとヨハネは実に無学な普通の人でした。ですから私たちは、ね、神様に用いられたように、私が何とかっていうのは必要はない。むしろ主の前にへりくだり、自分の弱さ、それを本当にそこに働いてくださる主を見上げることですね。そうすると主の御霊、キリストの力によって、私たちもまたこの大胆に、彼らのようにペテロやヨハネのように大胆に福音を述べ伝えるものとなる。それを良い知らせと知っているからですね。ただこのところから、この世の知者、権力者、身分の高い人は救われないと結論はつけないでください。多くはないって パウロは、そのような人は多くはないとは言ってますけれども、コリントの中にもそういう人たちはいたわけですよね。救われた人たちの中に、ね、その裁判官であったりとか、その、ね、街道管理者司であったりとか、その立場のある人たち、そういう人たちも出てくるわけ、聖書を見るとね。ですから多くはないっていうのはいないっていうことではない。そういう人は救われない、ね、彼らを選ばれていない、ね、貧しい人だけだ、困っている人だけだ、弱い人だけだって言って選ばれてない、救われないっていうのはあまりにも言い過ぎですよね。で、なので気をつけていただきたいんですが、ただ私たちがここで止めたい、ただすでに見たように、それらが例えばこの知恵であり権力であり、人間的な意味ですよ、その知恵であり権力であり能力であり、いい持ち物であれ、それらがこの彼らにとっても私たちにとっても、十字架の言葉、イエス様の前にへり下るのを困難にさせたって、困難にさせるものとなるのは、なったのは確かなことでしょうね。意味わかります？私ができる、持っている、ね、分かっているっていうのは、私たちそれ傲慢にさせることで、私たちに、ああイエス様、私は無に等しいものです、この世に頼るに足りないものです、口では言いますよ、いくらでも、でも本当にバカにされても、いやその通りですって、本当にそのまま受け入れられるかというと、いやそんなことはない、こんな人に言われてたまるか、あの人と比べられてたまるかで、私はこういう経験をしてきた、私はこんなことを知っているってこう出てくるわけじゃないですか。間違いなく、まあこの人たちにとっても、私たちにとってもそういったことは妨げというか、 いつもイエス様を見てないと、それが難しくさせるっていうことは実際にあるわけです。で、私たちは日々この戦いするわけですよね。特に今日最も裕福な国の一つであるアメリカに住む私たちにはこのことは当てはまると思いますね。自分で自立して自分でこうしようとする、神様により頼むように私がするから見ておいてください神様っていう、そういうスタンスっていうのは、私たちはそう誘惑になるわけですよね。でもいずれにしても神様はご自分の御前で誰をも誇らせないために、私がした、私の知恵が私を救った、私の経験がこの人たちを救った、誰をも誇らせないために無に等しいものを選ばれた。30節31節最後のところですが、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。ここでパウロはもう一度コリントの教会の人々、兄弟姉妹たちに、が神様によって、つまり神様の選び、その召しによってキリストイエスのうちにあるものとされたことを思い起こさせていますね。神様によってあなた方はイエス様のうちに、このキリストのうちにあるものとされているんだってこう思い起こさせるわけです。なぜならばイエス様、このキリストを知ること、それこそ神様を本当の意味で知る唯一の道であり、これこそ神様の恵みに預かることだからですね。イエス様を通して神様を知る、これこそ神様の恵みです。で、これが分かるとそれ以外のものは小さくなるわけです。でもこれが分からないとそれ以外のことは小さな、神様にとっては小さなことだと思います。でも私たちにとってはもうそれが大きくって、本当は神様は大きいお方なのに神様が小さくなっていく。でも神様はご自身の恵みによって私たちにイエス様を示してくださることで、私たちをイエス様のうちにあるものともうすでにしてくださった。イエス様は私たち罪人のためにこの世に来てくださり、神様の御前で完全な歩みをされ、完全に死に至るまで従順に従い通された、つまり罪を犯されたことがないということですが、完全な歩みをされ、でもその上で私たち罪人のために十字架にかかり、その贖いの死を遂げてくださった。そのようにして主は父なる神様を私たちに明かしする神の知恵となられた。ここに救いがありますよ。ここそ、この十字架、この私のもとに来なさい、ここに救いがありますよ。私からね、私の与えるそのパン、私が命のパンです、私を食べなさい、ここに満たしがありますよ。私の、命の水です、そのね、私から飲みなさい、乾くことがないですよ。イエス様はそのように神の知恵となられた。私たちは誰一人として義なるお方、Righteousness、義なるお方の前に、聖なるお方、ホーリーなるお方の前に、そのままでは、イエス様抜きにそのままでは誰一人出ることはできません。でも、このイエス様が、キリストがご自身の血によって、ご自身のその命によって、ご自身の流された血によって私たちを義とし、義とし、またご自身の御霊をもって清め続け、清められたから清められ続けるんですよ。もうこれはもう清められた、神の目には神の子供として清いものとされているので、神の子供、清いものとして当然成長していくわけです。わかります？だからこの救いがはっきりしてなかったら、頑張って清め清めって言っても、それは私たちの頑張りで、自分で納得いったとかいかないとかで浮かれたり落ち込んだりの息だけれども、イエス様の十字架によって救われても、神の子供として清いものとされた御霊を受けたい、もう当然イエス様に似たものとして成長していく、その中にあるゆえに私たちは日々清め続けられる、 以前は分からなかった小さく思えた罪とかも、なぜね、聖書を読めば読むほど、祈れば祈るほど、そういったことがいちいち引っかかるのか、それは聖霊様が私たちを清めるためにそのことを記してくださる。聖霊を受けてない人はそんなことどうでもいい、我が中心ですから、そんなこと何の気にもならないから、いつまでたっても自分の中心にしている人、いつまでたってもね、私はこれをしたっていうのを誇ったとしても、それ以外の小さくて見過ごしやすい、そういうプライドであれ、ね、怒りであったり、そういったことを無視していつまでも成長しないクリスチャンが出来上がってしまう。それは救いを理解していないからですね。でもイエス様の血によって私たちは義とされ、御霊を持って清められ続け、終わりの日に再びこの世に戻ってこられることで、主が戻ってこられることで、救いの完成としての贖いを成し遂げてくださるゆえに、主が成し遂げてくださるゆえに、私たちはこの方を喜びとし、この主を誇りとするわけです。私たちのうちにあって誇るものは何もない。ね、私たちもないでも、このお方は素晴らしい、このお方を誇りとするわけですね。そのようにして私たちを罪の力と永遠の滅びから救うことができるのは、ただこのお一人、神の力、神の知恵であるイエス・キリストを、ただこのお方だけです。このお方だけを私たちは誇りとし、ただ恵みによって、私たち側じゃないです、彼の成し遂げられた救いの技、贖いの技によって、今日彼を信じる私たちは、彼イエス様のうちにあるものとされていることを誇ろうではありませんか。誇るものは主にあって、 主のうちにあることを誇りなさい。このお方を誇り、主のうちに今この恵みの中に入れられていることを誇りなさい。主を誇るものとさせていただきましょう。お祈りしましょう。